から直行便で90分、信州松本空港を起点に信州各地の観光物産の話題をお送りする爽やか信州リポートです。リポートは中島理恵さんです。おはようございます。
おはようございます。
中島さん、実はねお手紙が届いたんです。長野のリンゴプレゼントに応募したひとりさんからいただきました。いつも楽しく RKB ラジオ聞いてます、はい、本当に毎日どの番組もそれぞれの個性が輝いているように思います。その中の一つ電力じゃんけんの中で、昨年長野県のアピールされるコーナーで、長野県の特産品のプレゼントをされている中で、聞く一方でどうせ当たらないんだからと思っていた私でしたが、リンゴのプレゼントに応募しました、実は母が大のリンゴ好きで一年中リンゴを食べているんです。最近は果物の保存技術も良いようで年中食べることができますが、やはり旬のリンゴにはかないません、母へのプレゼントに当たればいいなと思っていたら、びっくりするだろうな持っていったらと思い、はがきを出すとなんとびっくり当たっていました。今まで全くくじなども当たったことのない私に送られてきたリンゴは、それはそれは立派な、とっても美味しそうなたくさんのリンゴでした、田舎に住む母へを大好きなリンゴと一緒に報告しなければならなかったのが私のがんの再発でした。喜びと悲しみが一緒に来てしまった母は、大好きなリンゴをすぐ仏様にお供えして、あんたが帰ってくるまでリンゴは食べんと言いました。いやいや、せっかくの長野県の美味しいリンゴ、あなたに食べさせたくて持ってきたからと言いますと、元気で戻っておいでと複雑かつ悲しそうな表情で帰る私を見送ってくれました。お裾分けでリンゴは配って喜ばれたそうです。即入院だって私はとうとうリンゴは口にできず、ただいま病院です、今入院中なんだ、聞いてくださってるかな、残念でしたが元気になりリンゴを食べられるようになったらまたプレゼントに応募してみようと思います。早くリンゴのお礼をと思っていましたが遅くなってしまいました。でも本当にありがとうございました。今聞いてるかな、ベッドの上で。
そうです ね、あの焦らずね、そうそう、しっかり直して、あのぜひお母さんと一緒に信州に出かけていただきたいと。
そうそう、あの信州でリンゴを食べて
お母さんと一緒にね、
解禁祝いということで、ぜ
ひぜひ、
う
ん、リンゴはできますからね、
そうそうそう
そう、そう待ってますから、
爽やか信州リポートでございました、ありがとうございました。
いやいや、待って今日も
あります、
一緒に出かけていただきたいところがあるんで、
わかりました、
そこ紹介させてください。
了解でございます。
あのぜひね出かけてください、お母さんと。乗鞍高原なんですが、まあ、あの北アルプスの山々の一番南にある乗鞍岳、このお山の山麓に広がる高原、実は国立公園の中でゼロカーボンパークと言われるものの第1号になってるんです。
ゼロカーボンって何ですか。
脱炭素化という、この世の中の環境を大切にしましょうという流れの中なんですよ。
ゼロカーボンね、
カーボン炭素ですね。で、あのまあ世の中全体で進めてますけど、特に先行的にこの脱炭素化を進めていく国立公園のことをゼロカーボンパークって言うんですよ。具体的に言ったら、例えばそうですね、あの電気自動車を活用しましょうとか、あと再生可能エネルギーの活用をしましょうとか、地産地消の取り組みを進めましょうみたいなことがあって、この脱炭素化プラス脱プラスチックも含めてサステナブル、持続可能な観光地づくりを実現していくっていうのがゼロカーボンパークなんですよ。
SDGs だ。
それですよ。で、訪れる人たち、お客さんもそれを体験することでまた新しい意識が生まれていくという流れの中、というのを私に教えてくれたのは、環境省中部山岳国立公園管理事務所国立公園管理官の服部祐樹さんです。一体なぜ第一号がこの乗鞍高原だったのか、こんな話を聞かせてくれました。
もともとやっぱりその地域の皆さんが、あの、まあ、標高が1500メートルで高くてスキー場があったり、あとは冬は常に今もかなり積もってますけれども、雪とともに暮らしてきたですけれども、やっぱりその環境の変化がやっぱりその自然に近い分、あのダイレクトに全部出てきてたんですよね。で、それでやっぱりこれはなんとかせにはならんというふうなことをみんなで話し合っている中で、まあ、国立公園の中でも脱炭素化をというふうな話が出てきて、そこがちょっとタイミングがちょうどよく合わさって、じゃあここでやっていくかというふうなのがあって第一号になりました。
なんですよ、
そういう理由がね、
でもよく考えられましたね。で、その活動がすごく 徹底されてすごいですね。
新しくやることもこれから出てくるんですけど、もともと実際にそのなんていうのかな、活動地でエコツーリズムとか、森林を使ったサービスとか、あと e バイク、電気のサポートのついた自転車ですね、はいはいはい、こういったものとか、すでにこう乗鞍高原やってることもたくさんあるわけなんですよね。さらに服部さん、この乗鞍高原に赴任して、こんなことを感じたとおっしゃるんです。
生まれは僕大阪生まれ大阪育ちで、CO2 と共に生きてきた人間なんですけれどもですね、こっちに来るとみんなこう知らず知らずのうちにゼロカーボンというかサステナブルなことをやっている方結構多くいらして、普段から薪ストーブ、ここでも今ね、すぐ近くの宿でもやってたりとか、ご飯はなるべく自分の裏で作って、でそれをご飯で提供したりとか、地産地消とかですよね、っていうのをみんなこう楽しみながらやってたりする方も多くいらして、うんですね、なんかこの辺はむしろ自分の生活を改めさせられるというか、はい、
からそういったベースがある上に、さらにまあこれからはその逆算がぐるぐるエリアを回るための車の使い方、バスの使い方、それをどうするかとか、いろんなことがこれからも考えられていくみたいなんですが、まあ本当に用語が地元の人の中でも馴染んできたところだから、じゃあこれからなんだけど、まあ中にはね、賛成なんだけど、じゃあ俺明日から EV 車にしなきゃいけないのかとかっていう、いやそれは違うと、CO2 は出ないけども我慢したり無理したりすると限界が来るので、楽しく快適に便利にゼロカーボンでサステナブル、持続可能であるっていうのが大切なんだよっておっしゃるんですよね。でうまくこれから活動をつなげていくとこんな風になるんじゃないかとおっしゃってました。
なんか自然にも優しい、人にも優しい、なんかそういう風な観光地ができたら、なんか もっともっとなんか乗鞍らしさっていうのが際立っていくんじゃないかなと思います。
確かに、
ゼロカーボンパーク第1号の乗鞍高原にますます期待していただきたいと思いますが、この後3月まで雪もりもりですし、
そうだ、
春が来るのもゆっくりゴールデンウィークですし、その後も涼しい夏、あと美しい紅葉、もう1年間満喫していただけますんで、
何でしたっけ、リンゴを当たったひとりさんでしたっけ、
応募したひとりさん、母さんと一緒に
空気をね、吸っていただいて、そこで食うリンゴは甘いんじゃないですか。
ああ、そのくらいいいかも。
いいかも。でもね、なんかこう体もなんか元気になるだろう
し、ますますね。もう細胞が生き返る感じがすると思いますので、ぜひぜひお出かけください。乗鞍高原への旅の玄関口は信州松本空港です。福岡空港から FDA 富士ドリームエアラインズの直行便が90分で結んでます。
爽やか信州リポート、中島理恵さんでした。